Acordio。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渡です。毎週木曜日、ですねお届けしてますのは、はい、盛りだくさんでございますけども、関西在住の、音楽家、演出家、美術家、ダンサーまで含めて、音で表現してもらう作品、オーディオ作品のコーナー、をお届けしております。そしてですね、同じく関西在住の、アーティスト、その作ってる人ですね、まあ、ざっくり言うとね、何か作品を作ってる人によるレビュー、批評のコーナーっていうね、そういうね、コラムのコーナーをお届けしてるわけなんですけどもね、それプラス、週末イベント情報と盛りだくさんで、お届けしてるわけでございます。まず、早速ですね、今日はどういう順番でいきますかと言いますと、はい、まず今回、オーディオ作品のコーナーはですね、もう皆さんも、有名なバンドなのでね、知ってる方多いと思いますけども、ロックバンド赤犬ね、とかですね、あとその他、ミニマムスっていうバンドとか、ミツゴっていうバンドとか、いろんなバンドを、されている、その赤犬の ボーカリストである、くすみひでおさんの、作品と、いうことでございます。今一瞬ちょっとね、なんちゅうんですか、息が止まりましたけどもすいません。この、くすみひでおさんはですね、役者としても、活躍されているということで、本当に幅広いね、才能を存分に活かしてですね、今回オーディオ作品作っていただきました。それでは、まずこれからね、聞いていただきましょう。くすみひでおさんの、オーディオ作品です。今回2回目になります。曲名は、はい、はい、はい。ベースのための練習曲。ベースのための練習曲でございます。それではどうぞ聴いてください。
アークオーディオ、
はい、続いてのコーナー行きましょう。どんどん行きましょう。はい、続いてはですね、ボイスコラムのコーナーです。美術家、執筆編集者の岩渕拓郎さん、によるボイスコラム無批評な1週間というものを、3ヶ月間ですね、この1月2月3月とお届けします。前回聞いていただいた方はなんじゃこれって感じだったと思いますけども、まあ、彼なりの批評、としてですね、無批評な1週間という、もうかなりもうこれはボイスコラムというよりも作品に近い感じになってきましたけどね、作っていただきました。これ、まあ、その意図はですね、アークオーディオの、サイトに文章書いてますけども、批評っていうこと自体、何でしょうね、なんか別に特にこれはこうであろうとか、これはこれじゃダメだみたいな話だけじゃなくてですね、何かについて語るってことは何かについて語っていないという、そこにそれがあるという状態は一方でそれがないという状態だということ、選択をされている、演習をしているという時点での批評という捉え方っていうものですね、をまあ、このあえて今回批評、いわゆる批評をしない無批評ということを通して批評をするという、難しいぞこの話ね、そういうボイスコラムをね作っていただきました。まあ、ポッドキャストとかね聞いていただいている方は結構それなりに、まあ、インターネットを使ってはる方が多いと思うんですけども、インターネットのね、あのブログのもっと簡単な感じの、いろんな、インターネットの、情報を、まあ、あのクリッピングするね、新聞の記事を切り抜いて貼っていくみたいな感じですね。そういうサービスね、タンブラーっていうねサイトがあります。まあブログみたいなもんなんですけどもね、その岩渕拓郎さんが、ご自身のタンブラーでですね、日々いろんなこうサイトを見て、クリッピングしていったものを音声で読み上げるという、ような作品になってます。なかなか面白いし、実際実は結構これねためになるんですよね。いろんなニュースが入ってきますね。あの批評という意味じゃなくて、単純にこうニュースを読み上げられて聞いてるっていうだけで、ああなんやそうなんやみたいなことがいっぱいあったりとかするっていう意味でも、聞いていただけたらと思います。ということで、美術家執筆編集者の、岩渕拓郎さんによるボイスコラム無批評な1週間ボリューム2です。どうぞ。
こんにちは、岩渕拓郎です。無批評な1週間、
2009年1月8日から15日。対人関係の最重要問題の中には、議論しない方がかえってうまくいく問題も含まれている。永遠に議論しない方がいい問題が含まれている。天才元、なんつーかなー、ファイナルベントの日記。データによれば、中国現代アートを含む中国芸術品での大手オークション会社による年間の制約額は、2007年には66億元、約925億円に達したが、08年、ほとんどの有名オークションでの制約額が前年同期と比べて約 50% 減などと惨憺たる状況だという。天才元、バブル崩壊、中国現代アート価格急落、展覧会も閑散。一応3000円です。一応発送しました。一応見積もりください。天才元、聞くと不安になるセリフ、アルファルファモザイク。エアージョーダンを履いている K 君からカセットテープを借りると、いつも高級感漂うメタルだった。まるでペットを自慢するかのように、あら、オタク様は TDK のスーパーシーリング2ハイポジションなの。そういうあなただってマクセル UD2 メタルポジションじゃないのといった感じである。天才元、カセットテープエレジー、80年代後半から90年代前半を解雇するブログ。人間は視覚、聴覚の遠距離受容器中心の環境把握戦略に切り替えた後、さらにその能力を外部化することで、巧みさを身体的な問題から機械的な問題に変換したり、身体的な感覚を麻痺させることで、混み合いに対する耐性を向上し、人がごったが S 都会でもどうにか生きていけるようになりました。天才元、隠れた次元、エドワード・ホール、デザイン ITW。児童ポルノ規制には賛成だが、未成年の時に水着の写真集とかで金稼いでたアグネスが言うな。天才元、まとめたニュース、社会児童ポルノ放送機改正を、アグネスちゃんさん、自民党に要請、ライブドアブログ。Google Earth の写真です。上側にイスラエル全域とヨルダン川西岸地区、ガザ地区が写っています。下側がガザ地区の中心部です。天才元、ヨウゾの投資メガネ、ガザ地区爆撃。実はどの放送局でも、一局あたり約50億円ものコスト負担が必要であるにもかかわらず、利益を生むわけでもない地デジ投資など、本音では望んでいないのである。とりわけ地デジ投資だけで、3から5年分の営業利益が吹っ飛んでしまうローカル局は、抵抗勢力になる各個キー局の幹部。総務省は、事情聴取で放送局を締め上げようとしても、いつもと違って反撃されてしまいかねなかったので、中止したのだ。ローカル局から、現実的に、アナログ放送を止められるかどうかは、視聴者がテレビを買い替えてくれるかどうかの問題です。地デジの認知度は低いままですが、総務省は、何をしているのですかと切り返されたら、答えに窮してしまう。それが今回、横並びで再免許になった真相なのである。天才元、知らぬは一般国民ばかりなり、放送局に免許剥奪がない理由、ダイヤモンドオンライン。名称は京都市北区の地名である平木野に由来する。天才元、平木野ウィキペディア。なんで女は占いが好きなんかな？なんで男は集めて好きなように整理したがるんかな？天才元、日々生きる現代文学、占い好きの女、編集フェチの男。ここで死なないとゲームとしてまずいんですよね。それは視聴率だけ良ければいいや、というのと似ている。とりあえず殺せば泣くんだよねというのは、人間を甘く見ている。甘く見ているし、でもそれで通用する部分があるっていう世の中はなんか変だよね。とっても変だよね。天才元、人間を甘く見ている、巨匠、出先おざむが燃えを切る後編、日刊再造。1日の睡眠時間が6時間未満で平気な人をショートスリーパーと呼び、人口の 5-10% の人がいます。ショートスリーパーは脳神経を酷使したりあまり悩んだりしないので、睡眠時間が少なくても支障がないそうです。性格は楽観的、順応的、外交的という傾向にあります。天才元、睡眠時間の正しい減らし方、いつも健康で過ごそう。初期のスパイ衛星は通信帯域が狭すぎたため、撮影したフィルムをカプセルに封入して衛星から海に向かって投下し、 それを CIA 職員が回収するという実に気の長い方法が使用されていた。天才元、開けてくれ、俺カネゴンの、算数で金のやっぱり気にしすぎとやみっき。それは自分がいつも締め切りと戦っていますから。天才元、あんたが言うな、ガラスの仮面作者が語る、連載再開の秘密、再造ウーマン。月刊住職は、かつて金貨社より出版されていた日本の月刊だし、特定の宗派によらない住職、僧侶、仏教系宗教法人向けの記事を掲載していた。1974年創刊、1998年7月号をもって廃刊。販売形態は年間契約の定期購読のみであった。編集長は現役の住職であった。宗教的教義についての研究記事もあったが、寺院経営についての実践的な情報も豊富に掲載されており、日本における仏教系宗教法人の経営の実情について知ることのできる雑誌であった。廃刊後、編集に関わった関係者が株式会社鉱山社を起こし、1998年12月より実質的な後継雑誌である月刊、自問交流を出版している。天才元、月刊住職、ウィキペディア。エロゲーやアニメが危険だとしたら、駅のキオスクにすら置いてあるフランス書院は、もはやテロ。天才元、ツイッター、洋館。必要なのは、加害者であるということを受け入れるということだ。受け入れて意識の片隅に留める。それだけでもできることは決して少なくはない。例えば、アイヌ団体や支援者が民族アイデンティティを主張する政治活動をたまたま見かけたときに、ビラを受け取る。そこまでしなくても、せめて彼らに批判的な言動をしない。たまたまこうした話題がウェブやマスメディアで盛り上がったのを目にしたら、せめて5分、関連記事に目を通す。身近な誰かがごくナチュラルに侮蔑的な言動をしていたらとがめる。これは私が性同一性障害について活動するにあたって、わざわざ性同一性障害という問題に積極的に取り組むほどの義理もない。自分は特に偏見なんか持ってないと思っている人にやってほしいことでもある。天才元、レシオラショナルイラショナル、加害者の覚悟。俺、今まで柔軟剤だけで選択してたかもしれない。天才元、ポイズンガールバンド吉田、今日は生きてます、クソガキ。炎は光源であると同時に動き続ける立体オブジェクトです。つまり、光の強さもフォーカスポイントも流動的。カメラにスポット速攻機能がついている場合、その機能を使って炎ではない部分から速攻します。そうするとかなり暗い画像となりますので、シャッタースピードを遅くし、露出を増加させたりなどいろいろ試してみてください。天才元、炎を激写するために知っておくべきこと、ライフハッカー。RGB ではなく CMYK で考えた場合、多くの初心者デザイナーは、K イコール100に設定すれば純粋な黒になると思い込みがちです。しかしこれは黒ではなく、ダークグレーになるだけです。いわゆる純粋な黒、リッチブラックを作るためには、C イコール90、M イコール60、Y イコール30、K イコール100と設定すれば良いでしょう。天才元、フォトショップでやってしまいがちな12個の間違った使い方、ギガ人。日本でこれだけ有名なのだから本場中国ではさぞや、と考える方もいるかと思いますが、そんなことはなく、中国では、日本人で何かしら三国志をかじったことのあるレベルの知識を持つ人は割と珍しかったりします。確かに中国では、三国演技が、中国が世界に誇る作品とされていますが、ストーリー全体を通してきっちり理解している人はそれほど多くないです。この原因ですが、前回記事のコメントの方でも書かれているように、中国には吉川英治や横山光輝のような、手軽に触れることができる、三国志がなかったというのが大きいのではないかと思います。天才元、日中文化交流と書いてオタ活動と読む、中国と日本の、三国志一般常識についての差。実はコーヒー牛乳や、フルーツ牛乳という名前は、もう使用できなくなったのです。それは2000年に起きた、雪印集団食中毒事件が影響しています。戦後最大の集団食中毒事件を引き起こしてから、牛乳表記に対する規制が強化され、2003年から生乳 100% の牛乳にしか牛乳という文字が使えなくなったのです。天才元、 コーヒー牛乳という名前はもう使えません。雑学ポータルサイト、大人マジック。同マンションは震災後の1997年に住民が建て替えを決議したが、補修を主張する住民が決議の無効確認を求め提訴。2004年に大阪高裁で再建派の勝訴が確定したものの、マンション価格の下落に伴い事業計画を見直すなどして着工が遅れていた。天災元、14年経てようやく着工へ、宝塚の被災マンション、47ニュース。地元の酒店では、清酒ラキスタ、1050円、ラキスタせんべい、630円、ラキスタ弁当、600円を用意。清酒250本は2日昼までに完売し、在庫はゼロに。750個仕入れたせんべいは3日昼に売り切れ、弁当も6日まで連日完売となった。店主はラキスタ様々だよと、豪快に笑う。天才元、芸能ザクザク。他人とする軽い世間話としてふさわしくない笑い。政治、宗教、プロ野球、アップル社製品。天才元、iPhone、まだ買ってません、竹熊メモ。長らく価格改定が行われていない Mac mini 1.83GHz に至っては、45,720 円で買えてしまいます。天才元、韓国音急落で韓国アップルストアが異常に安い、Mac お宝鑑定団ブログ。カメラにプレゼン用のようなレーザーポインタを当てるとノイズ入って、操作している間は役に立たなくなるよ。カメラは壊れない。天才元、監視カメラはレーザーで妨害できる LA ファレンセアット KMS インターナショナル。グラハムさんはルービックキューブと戦い続けたせいで手首と背中を痛めてしまったそうで、やっと解けた時の安心感、解放感はもうどう言葉にしていいかわからないと語っています。時には友人が代わりに解こうかと申し出てきたり、インターネットを見れば解放がわかると言われたりもしたそうですが、自力での攻略を続け、最後にキューブをくるりと回して全面の色が揃った時は涙を流して喜んだそうです。天才元、ルービックキューブ攻略に26年かけた男、ギガ人。そして2009年、その評価と注目度が高まるのと時を同じく、いよいよ東京にもニュートロンの新しいギャラリーがオープンいたします。天才元、ニュートロン東京南青山ギャラリーアートプロデュース芸術美術絵画。IPv4 アドレス移転の仕組みが作られなかったとしても、結局は闇マーケットが出現して IPv4 アドレスが闇で取引されるでしょう。そうなると誰がどの IP アドレスを持っているのかがわからなくなります。これはインターネットが誰にも管理されない状態を作り出すことになり、インターネット自体が崩壊することを意味しています。天才元、IP アドレスの闇売買が始まると、インターネットは崩壊する、IT プロ。この異例の高額入札を受けてネット上では、いたずら入札ではとの疑いも指摘されたが、落札者の過去の入札履歴を参照すると、矢口真理大英今井ケリン辞典開催記念ポラハロ、矢口真理バレンタインストラップ2003未使用など、矢口真理関連の落札ものが多数見られ、どうやら落札者は筋金入りの矢口ファンと見て間違いなさそう。天才元、矢口真理の壊れたデジカメが132万円で落札される、日刊サイゾウ。沈む夕日が窓からまっすぐ入ってくるので、私の絵は輝き出す。誰にも見せられないのはちょっと残念だ。でも叱られるか、褒められるか、そのどっちかだってことは分かっている。そうしたらもうすべて間違ってしまう。天才元、夏について、東部ヤンソン。警察庁の統計やメディア報道から計算すると、意外なことに子供が殺される事件の 92% くらいは、親族による犯罪だということがわかる。実のところ、変質者による被害者は年間数件あるかないかでしかない。子供を変質者から守るために厳しい法律を作ったり、パトロールを強化するよりも、育児に疲れた親をサポートする政策を整備する方が殺される子供の数は減るのだ。天才元、ライブドアブログニュース、眼光支配政治家やメディアに騙されないようにするとっておきの方法。1、読まない権利。2、飛ばし読みする権利。3、最後まで読まない権利。4、読み返す権利。5、手当たり次第に何でも読む権利。6、 ボブアリズムの権利、小説と現実を混同する権利。7、どこで読んでもいい権利。8、あちこち拾い読みする権利。9、声を出して読む権利。10、黙っている権利。天才元、私が知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる、上から目線の、本を読む本を10倍楽しく読む方法。2000年はそんなに長い年月ではない。20人のおばあさんが生きてきただけの年月とも言える。天才元、ゴダールインタビューに。日本経済には、自分は結構満たされている、もう物はいらないと気づいてしまった人々を相手に商売をした経験がない。天才元、6割の世帯の生活苦に隠れる危機。日本の憲法はアメリカに押し付けられたものだという人がいるでしょう。しかし日本の国民はみんなそれを喜んで受け入れ、そして60年間守ってきた。この憲法は日本国民の総意なんですね。それよりも今、この憲法を変えようとしていることこそがアメリカの押し付けだと私は思います。天才元、シスターのマリア・コラレスさんと対談。マイナス6度。天才元、パリス・フランス、ただいまパリは、ライブドアブログ。この前娘が通ってる小学校で、男子を女子がフェラしてる数人のグループが見つかって大問題なたど。姉の持ってるワンワンを持ってきた子がいて、放課後エロページを皆で見てるうちに、試しにやってみようって話になったらしい。小学生なんて恋愛感情とか関係なく、好奇心だけで性行為するんだよ。まだ性行為のこと全然教わってないのに、メディアが性行為の情報バンバン垂れ流してるから、性行為を単なる遊びだと思ってる。じゃんけんみたいな感じで。なんか5分以内に射精させたらかしで、アイスおごるって会話だったらしい。マジで恐ろしいわ。なんでこんな詳しく知ってるかというと、うちの娘も参加してたから。お父さん泣きたいわ。天才元、俗妄想的日常、お父さん泣きたいわ。役員が IQ かよ、自慢のレクサス買えよ。天才元、痛いニュース、トヨタ部長級2200人が3月までに自社の新車購入、強制ではなく自主的。総合検診コース、2万7000円。天才元、宝塚市、健康ドッグ。グリーンフィールドのマルセリノ・ジュジーサス・マルティネ容疑者は、ビール、ソーダ、ゲータレード、ワイン、肉、1万6000ドルと引き換えに14歳の娘を結婚相手のガリンドに差し出したそうです。しかし、娘がガリンドと暮らし始めても支払いがなかったため、マルティネ容疑者は警察に娘を取り戻すよう要請したとのこと。結果的に娘は戻ってきたのですが、父親のマルティネは人身売買の容疑で逮捕されました。天才元、娘をビール100ケースで売った男が逮捕される、ギガ人。阿久根市の竹原新一市長がインターネット上の自分のブログの中で、誰が辞めてもらいたい議員か投票を募っていたことがわかり、インターネットを安易に使いすぎると批判の声が出ています。天才元、MBC ニュース。娘バビロンよ、破壊者よ、いかに幸いなことか、お前が私たちにした仕打ちを、お前に仕返す者、お前の幼子を捕らえて岩に叩きつける者は。天才元、404ブログノットファウンド、ニュース開けたくもないしましてやめれたくもないけど。岩渕拓郎、無批評な1週間。2009年1月8日から15日。また来週。
アークオーディオ。
はい、皆さん、お待たせいたしました。久々の、今年、2009年初めての関西週末イベント情報のコーナーでございます。ちょっとね、1週目お休みさせていただいてましたけどね、このコーナーね、また年も明けて頑張っていこうな、いかなあかんなと、いかなあかんな言うてる先からもうカミカミですけどもね、行ってみたいと思います。まず1月の、22、23、これはちょっとやや手前味噌ではございますが、我々チッコワークを、のプロジェクトを運営している大天院寺町クラブ、の、本拠地大天院天王寺区にあります大天院というアートな寺、 お寺でございますね。そちらはまあ演劇などをよくやって おりますが、今回ですね、1月22日の木曜日と23日の金曜日2日連チャンで、これ去年もね紹介させていただいた、劇団ローパワーズの演劇がございます。これどういうことかと言いますと、で、このね1月のね9日から1月25日まで、ちょうど大天院ではコモンズフェスタという、毎年1回やっている、まあ簡単に言えば文化祭みたいなね、やつをやっておりまして、今回その、総合芸術祭、コモンズフェスタのテーマがですね、ちょっと難しい言葉使いますよ、現祭の身体性なんじゃそれっていう、あの音声で言われてもわからんって話なんですけど、現祭は災害を減らす、まあ、防災と近いと思われるんですけど、まあ、災害を防ぐことはできないけど減らすことは日常の中の行いからできるであろうという考えのもと、減災って言葉があるということなんですけども、今回まあ、ね、1月17日はあの皆さんご存知の通り、阪神大震災あの、ね、大震災の、が起こった日でございますけども、まあ、その1月といえば、やっぱりこの、ね、災害のことについて考える月間でございます。そこで、今回このテーマでコモンズフェスタをやる中で、今回このローパワーズがですね、コントユニットなんですけどね、ローパワーズは防災コントをすると、なんじゃそらって感じなんですけど、ちょっとご説明しますね。説明というか文章を読ませていただきます。くだらない番組をぼーっと見ていたら突然ニュースに変わった。テレビから流れる映像には瓦礫の山になった街と慌てふためくアナウンサー、他人事だと僕はカップラーメンに湯を注ぐが、よく見ると湯気の向こうの映像は自分の住んでる街がボロボロになった風景だった。長手を表す通りの脱力系コントユニット、ローパワーズがまたもやコモンズフェスタに登場。シニカルかつブラックな笑いで世間を煙に巻きますローパワーズがお送りする防災コント、果たして上演可能か可能なのかということでですね、脚本演出、チャーハンラモンさん、によるね、ローパワーズのこれ街って書いて、難しい方の街ですね、行人名の街って書いてガイと読む、ローパワーズのガイという、名前の、演劇、大変面白そうになりそうなので、面白くなりそうなので、ぜひ、行っていただけたらと思います。1月22日の木曜日の7時半からと1月23日の金曜日の7時半から、場所はともに大手院の本堂ホールにて、行います。料金前よりは当日ともに、2000円でございます。で、問い合わせ先チケットとの扱いは大手院寺町クラブ、チッコワークと違いますからね、これチッコワークはまたと電話番号は分かれてますんでね、大手院寺町クラブはその天王寺区の大手院にある方の、連絡をしていただけたらと思います。電話番号が、06-677-17641 06-677-17641 でございます。はい、ということでざっと、ローパーズ演劇の、紹介させていただいた。次ですね、これまた火かぶんねんね、いろんなところでかぶってます、かぶってるけども、我々の使命は、まあ、いろんなイベントなどを紹介、いろんなシーンを紹介するということなのでね、かぶってようが、もう最終的にはもう行く場所はね皆さん決めていただくということで、次1月23日の金曜日7時からもろかぶり。はい、でも全然こうテーマが違うからあんまりこれ両方行こうと思う人はいないと思いますが、はい、次、神戸はですね、スタジオ Q2 というところで行われます。これがね、これスタジオ Q2 ってもともとキャップハウスという、神戸の三宮で、アート NPO、アートスペース、オルタナティブスペースを運営していた場所が今、一時的にですね、神戸のポートライナーのですね、ポートターミナル駅にスタジオ Q2 という海の上のスタジオを設けてるわけなんですけど、そこで、まあ、現代アートの活動などをほんまバリバリやってるところなんですけど、なんでこんな話になるのか、キャップこの、スタジオ Q2 企画世界経済の話なんやろこれという感じですよね。経済についての話を聞くっていうところがアートスペースで行われる、これはなかなか興味深い話なんですけども、ちょっと説明を読ませていただきます。米国での事件を発端に現在多くの国が経済危機に直面しています。旧来の経済システムで世界はまだ生き延びられるのか、環境やエネルギーの問題は乗り越えられるのか、今さら聞けない恥ずかしい質問と、この今回兵庫県立大学、経済学部教授の加藤さんという方が来ていただくんですけども、加藤先生のお話を、通してですね、現代社会の危機と課題を知りたい、そんな集いです。確かにこれ経済の話って結構聞きづらいんですよね。なんかこれってそうなんて、なんでそんなことも知らんの、いいやいいやみたいな話になりますもんね、ほんまね。いやでもね、これこういうね、いわゆるこの経済講義やってるような大学とかじゃなくて、こうスタジオ Q2 みたいなところやからこそ、堂々と 変な格好してまあそれもおかしいな、それアーティストに対する偏見ですね。今ボハって言いましたけどもね、今ね私の空気が入ってね、まあそんなことはまあ絵としてどんどんねどんどん行きたいと思いますけども、この講師加藤義正さんはですね、兵庫県立大学の経済学部の教授なんですけども、これ主に専門はですね、転換する都市地域経済の諸層について理論政策実証の各側面から国際比較を軸に研究を行うって難しい読んでて1回目読んだだけだったら自分でも読みながら理解できないって感じですけども、はい、ということでですね、1回このまあ今ねもう経済ボロボロですわね、あの日本ももうこんな話僕が知らせてもしゃあないんやけど派遣村とかいらっしゃるとかしてね、あの、まあ、そんな話はねアコーディオではなかなかね、もう別の機会を設けて喋ればいいと思うんですが、まあそんな中でねオバマ大統領、になったりとかね、いろいろある中でこれから世界経済がどうなっていって、そしてその中の日本という位置づけもね、いろいろ変わってくると思いますけども、まあ、今回その環境やエネルギー問題というところにもねかなり焦点が当たっているような話なので、いろんな切り口で、本当にいわゆる経済した話だけじゃなくて、いろんな切り口でアートの現場だからこそ話せることがあるんじゃないかなというふうに漠然と私は思っております。ということで1月23日の金曜日の7時からはですね、神戸、市交通、神戸市交神戸市神戸新交通ポートライナー乗っていただいて、ポートターミナル駅下車スタジオ Q2 に、行っていただければと思います。7時からでございます。問い合わせ先は、キャップ、078-959-7707 078-959-7707 となっております。はい、えいっす。はい、ということでですね、今回盛りだくさんでお届けしてまいりましたアコーディオ、また来週、お会いいたしましょう。それでは、お届けしましたのは、チックワークディレクターの浅田渡でした。またまた。